ラジオ催せ
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオ催せ、この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私やパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの二人。
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身、声優の卵ミヤです。
と、こんな3人でお送りしますラジオ催せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオ催せは池袋某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたラジオ催せ第75回目。
はい、
75回目。
すごい。
ちょっと100回も見えてきたね。
これはいけそうですよ。あと25回。
お、
すごい。
やればいい。
いけそうですね。
100回記念には何かやりたいね。
何かやりたいですね。
何がいいですかね。
なんか
外に出て
パーティー。
パーティー。
パーティー会。割とあの飲み会会ありますね。
パーティー。じゃあバーベキューとはね。
やりながらラジオ。
ちょっと100回目のことって今から半年後だよね。冬だよ、冬。
バーベキュー。
冬だ、冬。
冬か。きっと冬込みで忙しいんだろうな。
冬込みで。まさにその頃だよ。あ、でもね、多分ね、はい、僕の誕生日が近いかもしれない。
あら、
あ、じゃあ、ニアさんも近いです、そしたら。
あ、誕生日祝い会が。
祝い会とクリスマスとかね、その辺で100回目の時は。まあ、なんかね、そう。僕がじゃあケーキを作って。
あ、自分で作るんですよ。自分で。
夢が膨らみますね。
100回どんなことやってほしいみたいなのがあればね、お便りとかもいただけたら嬉しいですね。ぜひお便りで
100回に向けてね。
そうですね。
まだまだでも
100回に向けてと言わず、どんなコーナーが聞きたいみたいなのをぜひ募集しております。
よろしくお願いいたします。というわけでございまして、まずね、最初のというか、これ基本的にこれしかないんだけど、
そうですね。
いつも最初のって言ってるけど、これしかないんですけども、コーナーこちら。
はい、よしこうアニメを語るシス。
はい、このコーナーですね、オタクである春風亭よしこうが数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは
夏アニメです。
はい、ということでちょっと前回、全然語り尽くせない部分が、ね、夏いろいろ豊作でね、いろいろあったんでね、前回に引き続き今回も夏アニメ会ということで語りたいなと思うんですけども、前回はなんだ、あのシンデレラガールズとか、はい、オーバーロードとかね、バカボンとか進撃の巨人とか、うん、ね、銀玉とかね、まあいろいろ語らせていただきましたけども、あとはね、まあ、いろいろいっぱいあるんですけど、ほんとね、なんつうか、バラエティ豊かっていうか、
そうです
ね、いろんな方向性に、
チャンネルの、
ね、男子向けもそうだし、女子向けもそうだし、うん、ギャグから何からね、あるんですけども、まずね、利根川。
まずそこ、
バラエティ豊かといえば。
そうですね。うん、
利根川ってね、もともとカイジ。カイジに出てくる、
う
ん、こう、まあ、敵役というかね、敵役の、まあ、中間管理職ね、敵のボスの、要はナンバー2みたいな、中間管理職なんですけども、その管理職の、中間管理職の、こう、辛さを、っていう、そういうね、そういう作品、もう完全に、まあ、ギャグ
だよね。
うん。まあ、この収録の時点でもう第1話、もう放送されてて、で、まず部下の黒服の名前を覚えるというところから、はい、そういう回、それだけの回。
嘘。
で、お前名前なんだって、柴崎です。で、お前は小柴です。あ、柴被ってるみたいな。お前、あと、趣味はなんだって、ボーリングです。お前はボーリングだ。あ、なんでみんなボーリングなんだみたいな。それだけで、まあ、15分終わるみたいな。
中間管理職の悩みみたいな。
そういうね、回。で、あとは、まあ原作だと、まあみんなでファ、なメイド喫茶行ったりとか、なんかそういう、それ、基本的にもう日常をね、
楽しいおじさんの日常
描くという回なんですけどもね。まあほんと、結構ほんとそれだけなのに、それを、はい、まあ原作では、あ、まあ、福本先生直接書いてるわけじゃないんだけど、
うん、あ、なるほど。
その絵柄に似てるけどね、スピンオフみたいな感じなんだけど、はい、もうあのテイストのね、絵柄で、ひたすらそれだけ、
面白すぎますよ、
本人たちは至って真面目なんだよ。至って真面目で、で、そこに真面目なツッコミが入るんだけどね、ナレーションで。それがもうシュールで面白いっていう。
真面目だからこそ面白い。
うん。
立ち絵面白いんだよ。
そうそう。ざわざわ。うん。で、そう、ちょっと笑った、笑ったのが、その、エンディングの時にね、キャストが名前出てるわけじゃん。
はい、
で、なんとか、ざわさん、おざわさんとかそういうんだったら、はい、お、ざわ、ざわがこれだった。ざわ、なんとかざわさんの時だけ。
すごい、くだらないこだわり。うん、
そうそうこだわり。ざ、ざわだけは譲れないみたいな。
いいですね。スタッフの愛を感じますね。
スタッフの愛とか。いろいろありますが、あとはね、バナナフィッシュ。
ああ、大注目。
いや、まさか、この、ね、平成、まあ、あれ、あれ、あの時も平成かなまだ。うん、
そ
う。
平成最後の
夏です。平成。で、このね、平成最後にバナナフィッシュのアニメ化があるとは。
すごい。
もともと、80年代かな、うん、原作がね。
でも、昔、
少女漫画なんですけど、で、まあ、ストーリー的には、まあ、その、要は、バナナフィッシュというものをめぐる、こう、マフィアとのね、構想みたいな話なんですけど、その、バナナフィッシュとは何かという、まあ、これはまあ、ネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、うん、それをめぐって、主人公たちと、で、まあ、マフィアとのね、こう、争いみたいな、描くという、これ、少女コミックでやってたんだけど、
そうなんですね。
でも、少女、
漫画だと思
う。うん。少コミなんだけど、でも少女コミックっていうと、うん、特に少女漫画の中でも、割とこう、まあ、アダルティというかね、割と男女の結構濃い恋愛を描いてる 作品が多いんですけど、その中で、まあ、バナナフィッシュはあるしね、まあ、少女漫画の中でもだいぶ、少コミに限らずね、だいぶ異彩を放っていた作品で、で、ただね、結構、なんだろう、当時、の、いわゆる、不女子、ホイホイ的な、なんか、そういう。
まあ、そりゃそうですよね。
そう主人公はアッシュって言って、はい、あの、金髪、まあ、イケメン。
いい
まあ、金髪イケメンで、IQ200。
言われてた。IQ200。チート。
で、まあ、射撃の腕も満点でね、主人公。で、もう一人、もう一人日本人でいて、でそっちは、まあ、平凡な、平凡、特に、あの、特徴ない。すごい純、まあ、すごい純粋なね、
うん、
なんだけど、アッシュはすごい、そっちに、こう、依存しちゃって、そういうのが、だいわゆる、もう、寂れた生活を送ってたから、すごい、こう、依存しちゃって、だから逆に、もう、なんだろ、人質になったりとか、それが弱点になっちゃって、もう完璧超人だったのに、そういう、弱点になっちゃって、みたいな、そういうところが、もう、な
んか、ありがとうございます。
ほいほい、ほいほいな、
ありがとうございます。
感じじゃないですか。
どっちが右か決まったらお知らせします。
そうね。
わかる方だけわかってた。
本当そうですよ。
そういうことですよね。
そういうね。
でも、期待値も高いというか、うん、もうすごい宣伝もされてますし、
うん、
もう、CM というか、それ用の映像がすでにすごい綺麗に作られてて、
うん、
すごい力の入ってる作品だなと思って、めちゃくちゃ楽しみにしてます、
うん。今夜だもんね。この収録の日に初放送日なので、10日半ぐらいかな。バナナフィッシュ、で、元々が原作自体が、80年代かな、うん、で、のを舞台にしてて、まあ、連載自体も そのぐらいだったんだけど、だから、まあ当時の、まあよく、なんだろう、こう科学的なね、段階だったんだけど、それは現代設定にしてるんで、うん、まあ要は何が変わるかっていう、他の作品でもあるけど、現代設定になることによって、携帯電話、スマートフォンがあるという。そこで、まあ、いろんなことが変わってくるわけじゃない。
めちゃくちゃ変わりそうですね。
で、仮に、例えば人質になったとしても、スマホとかで、これね、GPS でとか、そういうことができてしまうから、そこをどういうふうに変えてくるのかなっていうのが、そこは、あえて、この、なんつうの、大々的に言ってるから、現代設定にすることによって、スマホとか出てきますって言ってるから、ということは、じゃあ、いろいろ変わってくる部分も出てくるよなっていうのが。
原作ファンも、
新しい目線で楽しめるんじゃないかなと思って。で、今までドラマ CD とか、あと舞台化とかね、舞台とか何度もやってんのかな？あるんだけど、アニメ化は確かね、初めてだったと思うので、そうですよ。だからびっくりしたもん。ここに来てバナナフィッシュと思って。原作ですごい散々読んだけど、と思うけど。これはですね、すごい非常に名作でございますんでね、ぜひ楽しみにしてください。お二人何かありますか？
私、 1日から始まってるのかな、羽バド見てます、ね、はい、すごい面白いですね。あれもすごい綺麗に、結構スポーツの描写がすごい細かくできてて、まあスポーツものによくあるこう、あの、強さの違いだとか、天才肌の人と努力肌の人のこう葛藤みたいなやつを描くものなんですけど、まだ、まあ、この放送の時点でまだ1話だけしか見てないんですけど、それでももう次は楽しみですしね。
僕、まだ PV しか見てないんだけど、すごいぬるぬる動いてるよね。
あ、まあ、あれはでも試合のシーンは、そのすごい、バドミントンってめちゃくちゃ早いじゃないですか、展開が。それをしっかりわかるように、なんかこう、選手の目線みたいな感じで感じれるように演出されてて、すごい、結構鳥肌が立つ、あの、いい演出の。
そう。なんか、一見さ、萌え、いわゆる日常系モニア、萌えアニメっぽい、感じ、じゃあ、その、タイトルがさ、
ね、
4文字でとかさ、ね、キララ系っぽい感じだけど、でも、結構ガチのスポコンな、
ね。あ、そうですね。スポーツ目線が強い。ただ、あの、ちょっとユリ要素も、結構、匂わせてて、そこはそれ、美味しいです、それは、
ね。大好物です。
そう、すごい面白いです、それは。そう、楽しみ。
はい。で、ニアさんなんか。
私、じゃあ、スポーツ関連でフリーですね。
フリー今、渋谷が大変なんですよね。なんか、フリーの、あ、この放送時点で渋谷の駅とかがフリーの、あの、広告でジャックされてるんですよ。なんかみんなフリーのファンが見に行ってて。
いや、フリーね。で、制作が京都アニメーションさんなんで、本当にもう、絵が綺麗で、で、特に思ったら、その水の中の描写が、すっごい綺麗じゃん。あの、前にね、萌え寄せで、ヨナガさんね、出ていただいた時もその話したけども、すごいこう、水の中での躍動感、あと筋肉の、男の筋肉の。
すごい
です
ね。筋肉
世界が
すごいさ、こう顔はシュッとこう、ね、どちらかと女顔みたいな人多いのに、筋肉男の、そこ、今まで京アニといえば、割と美少女系が多かったところを、フリーで男の筋肉を描いて、かけますよ
っていうの
は。で、大成功したからね。
本当ですよ。あれで結構聖地巡礼だとか、女子のファンが、京アニを、ね、大ファンになってましたし。
僕もね、実はね、あんまり運動してなかったけども、うん、唯一、ね、稽古というかね、行ってたの、水泳だけ、スイミングだけは習ってたので、なんとなく親近感は、あ、水泳と、あ、野球もね、1ヶ月だけやったんだね、野球は1ヶ月だけやって。水泳はね、水泳は3年ぐらい。
おぉ、すごい。
小学1年から3年ぐらいまで、やってたんでね、ちょっとだいぶ親近感。私、まあ僕、クロールしかできないけど。
私、全く泳げないんですけど。私泳げないです。
必ず。
ただ、フリーは、あれ、名前がみんな男の人なのに女の子っぽい名前っていうのじゃないですか。実は私、兄弟の中に、兄弟の中にっていうか、兄の名前があの中にいるんですよ。だから、同じ、しかも兄はスイミングやってたんですよ。だから全く同じ状況が結構あって、なんか謎の、うちの家族は謎の楽しみ方してました。あ、これあるあるみたいな。
本人は、なんて言ったの？
なんですか？
いや、その、お兄さんは、その状況なんか言ったの？
いや、俺の時代が来たと思って。そう、ね、よくわかるなっていう話してる。やっぱ見てましたし。
ちなみにポジションというか、その、泳ぎの方は一緒だった？
あ、いや、そこまでは、ちょっと、兄がどの、その水泳競技に出たわけではなくて、スイミングをやってたからなんですけど、スイミング教室で、まあ、てか、はるかなんですけど。だから、そう、全然名前をね、女の子だと思われるし、そう、しかも、はるかって呼んでもらえないし、みたいな。そう、なんか変な、違う目線で見てました。そう、これうちでよくあったやつだ、みたいな。
なるほど、ね。
そうなんですよ。
あとね、まあ、運動。で、まあ、これスポーツとちょっと違うけど、バキ。
バキスポーツなんですか？
スポーツ、まあ、スポーツというかね。だいぶ超えちゃってるけど、マキの、まあ、死刑周辺という。
すげえな。もともと。タイトルが濃いもんね。
マキってね、もうずーっと週刊少年チャンピオンでね、続いてるシリーズで、で、最初はこう、ね、最強トーナメント編とかもいろいろ、あ、そこまでアニメやったのかな。で、今回は、 まあ、死刑囚5人とバギーが戦うという、まあそういう、みんなこう、と、まあ、と、とんでもない、この、なんつうの、能力というかね、もう筋肉マッチョでさ、それをバギーがいかにこう倒していくっていう、ほんとね、こう、その5人がそれぞれ個性的で、で、第1話は終わったんだけど、そこではまあ、まずキャラ紹介編だけでもお腹いっぱいみたいな。
筋肉物が多い。
確かに。
またでもフリーとはまた違う。
違うね。
違う筋肉
だ
な。
で、バキといえばですね、バキのお父さんが半間裕次郎っていう、まあ、地上最強の生物と言われている。
おお、
もう王がね、それをね、半間裕次郎を倒したかったら、あの、戦車持ってこいぐらいの感じの、あれなんですけど、その声を大塚明夫さん。
いや、すごい。
それは、強いわと思って。
生物、最強生物の声ですね。
最強生物の声
というのが。間違いない
。もうバキとかも、すごい長いシリーズで、で、原作もね、ずっとついて、この間なんか、あの、宮本武蔵とやってたんだな。宮本武蔵を現代に復元させて、DNA から。
はぁ、あ、
向こうでも刀使ってんだよ。
え、刀バーサス。
まあ、格闘みた
いな。異種格闘。すごい。
本当でも、バキってね、まあ、その死刑周辺もそうだけど、本当にいろんな、うん、キャラクター、あらゆる格闘技のそれぞれの頂点みたいな人が出てきて、それが、で、主人公のバキと戦う前に、他のキャラクター同士の戦いが、こう、あって、それが、まず盛り上がるのよ。で、最終的に主人公が、まあ、その中のボスとラストボス戦うみたいな感じなんだけど。
主人公出てくるまでちょっとかかるってことですか？
まあ、出ない回もあるし、うん。だ要は、ドラゴンボールで言うんだったら、天下一武道会さ、他の試合がずっとこうやってるみたいな。だ悟空以外の回もね。で、トーナメントの回なんか、トーナメントで、何人だったんだっけあれ。100人以上出てんのかな、100人も出てないか。
あ、
100人はいかないか。でもね、多分、ドラゴンボールの何倍も、何回戦みたいなのがあって、それぞれで、もうトーナメントの方がすごい、もうでっかくてさ、それぞれのこう試合をちゃんとこう描いていって、で、勝ち進んだそれぞれまた試合とかもあったりするから、なかなか主人公まで回ってこなかったりとかした。で、その一人一人の個性がすごい濃いから、その別にバキいらないんじゃないみたいな。まあ、いらないんじゃない。まあ、バキはバキで濃いんだけどね。そういうのね、あったりとかですね。もう本当夏はアニメね、いろいろ面白いの。
本当に。
多いですけども。
盛りだくさん
で。でね、ちょっとね、これね、夏アニメじゃないんですけど、
はい、
今現行で、放送してるので、
はい、
プリキュア
の、うん、急に
急に
プリキュア
格闘といえば。
あ、そう、あ、そうですね。
うん、このちょっと放送の時にはね、もうだいぶ、はい、ちょっと経っちゃってるけど、
ね、
今、最新作のハグッとプリキュアに、
はい、
まさかの、あの、初代プリキュアが、
そう、俺たちの渚とほのかが帰ってきました、
ね。渚とほのかが出てきて、うん、で、これ、で、前の週に結構サプライズ的な感じ、あ、劇場版はね、今度ハグッとプリキュアと初代、まあ、うん、オールスターだけど、で、主にハグッとプリキュアと初代がメインみたいな感じだったんだけど、うん、まさかのテレビで、その前の回で、一番最後にこう、うん、なんか召喚されて出てきて、はぁみたいな、もうザワザワってネットがこう、
ツイッターが
ザワついて、で、そっからの本編。で、でもね、なんかね、ゲストで出てんだけど、でも、本編の話は話で進んでんのよ。だし、本編ではまた新しいプリキュア、二人の新プリキュアが出てきて、からの、その、なぎさとほのかが召喚されてっていう結構、
忙しい
状態だったんだけど、そこをじゃ、本編のキャラ邪魔しないで、いいアドバイザー的なね、いいゲスト会。
そっち側に。
で、最初は、その、敵がね、わーっとこう、巨大化して出てきて、で、最初のね、ハグッとプリキュアの5人が戦うんだけど、苦戦してるところを、もう、デュアルオーロウェーブって聞こえてきて、で、そっからのプリキュア、プリキュア、初代のオープニング流れて、
たまに名曲、
名曲。
で、あの、こう、闇の力のしぼめたちを、とっとお家へお帰りなさいみたいな、あの、からの、工場やって、苦戦してたところを二人は、最近のプリキュアさ、割とこう、魔法の力っぽいのを使ったりするじゃん。でも、初代は肉弾戦で、
そうですね、
うん。
己のみで戦ってましたもん。
うん、もうこの二人だけでいいんじゃないみたいな。
いや、本当に完成されていた。
うん、 すごいね、ゲスト会でしたよ。まあ、劇場版でね、またね。
そうですね。
うん。ちょっと僕、久々に見に行こうかなと思って、プリキュアの映画。
子供に混ざって。
混ざって。いや、今はさ、でもさ、こう、ネットでちょっと倍券とかも買えるじゃん、チケットとかもさ。で、あと、映画館、当日券とかでも、こう、ね、タッチパネルとかで買えるけど、一番最初ね、僕ね、プリキュアのマックスアートの映画見に行った時にね、それまだなかったの。窓口に、で、プリキュアって言わなきゃいけなかったから、
結構、
ずーっとね、もちもちもちもちしながらね。
怪しいわ。
やっぱ、子供しかいないのよ。女の子しかいない中で、どうしようね、もう、他のやつ見ようかなと思ったりしたんだけども、勇気を出して、
素晴らしい。
プリキュアで、で、おもちゃもらって、
チケットについてくるから、
うん。もらえるかなと思ったらくれた。
あ、優しい。
うん、おもちゃくれて、で見て。いや、でもこの劇場版のね、マックスアートの劇場版すごいもう、うん、名作で、その、それこそ渚とほのかが、ほのかが確か、操られちゃうんだっけかな、うん、で、二人で仲違いして、プリキュア同士のガチバトルで。
私も見たの、それ、ね。うん、
で、最初殴り合いからの、うん、なんか寝技その腕しぎ、こう十字固めみたいな、そういうのとかになって、で、子供が、女の子が、あ、やだー、ほのかやめてー、みたいな泣き出しちゃって、それ以降プリキュア同士の、そういうバトルはもうなくなったみたいなね。もともと、まあ、悪からの、悪のプリキュアと戦うみたいなのあるけど、そういう、もうプリキュア正義に目覚めてからは、そういうバトルはなくなって、うん、特にこう、ね、寝技はなし。
奇跡かけちゃ
う。うん。真似しちゃう
コメントが、ね。
うん。またちょっと久々にと、それ以来なんですけどね、プリキュア見に行こうかなって。まあ、ちなみに僕一番好きなプリキュアスプラッシュスターなんですけどね。うん、数あるけど。
私は初代、その一番最初だな。うん。なんかプリキュアに別になりたくない二人が、なんか仕方なく、しかも別に友達だったわけでもないし、仲良かったわけでもないのに、こう戦っていく中で絆ができていくっていうのは結構なんかスポコン的な熱さがあって、好きでしたねっていう。なんかプリキュアはちょっと語る。
あと、プリキュアって最初の頃のプリキュアってさ、はい、二人いないとさ、
そう。
先進できないという設定が面白かったよね。そうだから片っぽがこう転校しちゃったりとかしたらもうプリキュアになれないみたいなさ、そういうのもあったりとか、離れ離れになれないというところで、やっぱ友情をもっと育むみたいな。
そう、結局仲良かったわけじゃないのに、うん、しかもなんか生徒会とラクロス部みたいな、全然違う生活をしてたのに、うん、こう合わせていかなきゃいけないっていうのが、どんどん、ね、友情が育まれてる。うん、暑かったですよね。
そうですね。僕、スプラッシュスター、そのね、はい、初代マックスハートの次のスプラッシュ、ちょっと不遇な位置なんだけど、でも、コアなファンがね、すごい多いスプラッシュ。未だに毎年かな、声優さんたちライブしてて、スプラッシュスターのね、声優さんとかで。で、悪の、プリキュアじゃないんだけど、ミチル・カオルっていう二人の悪の手先みたいなね、二人が出てくるんだけど、それとプリキュアの二人が心を通わせて、最後はその二人、後半改心するんだけど、で、最後の最後、最終回の前の回とかでその二人とかが、なんか一回死んじゃうんだけど、もう奇跡の力が起きて、パーッと光ったと思ったら、その二人もプリキュア、最後の最後でプリキュアになったっていう、一番僕でも最終回なら一番こう熱い、それ以来、もう、スプラッシュスターが、まあ、その前からもずっと見てたけど、すごい好きで、で、オールスターズでね、ただ、カオルとミチルが、チラッと出てきたりするんだけど、プリキュアとしては出てこないんだけど、僕は、二人が、その二人もプリキュア派。二人はじゃなくて、二人もプリキュア。うん、だから、それは、論争が、ミチル・カオルがプリキュアなのか、プリキュアではないのかというのは、そこは、もう、ドラクエ5ならビアンカか、フローダかみたいな、そういう本のね、そういうレベルの論争だから、そこは、どっちが正しいじゃないんだけども。
それぞれのね、考え方があるっていう。
そうですよね。ニアさんとかってプリキュアとかって。
プリキュアはあんまり見たことなくて、記憶が、結構見たなって記憶があるのは、5。
プリキュア 5?
うん。ん
イエスプリキュア。
イエスプリキュア。
ああ。ですね。よくファイブは歌を歌ってました。
かわいい。ちょっと、幼少のニアちゃんを覚え
てた。歌ってました。
そっち歌う。
ワン、ツー、スー、プリキュア、ファイ
ブ。歌ってました
ね。曲もいいですよね。
そうですよね。
そうそう。ほんと。
でも今、大人の人も、まあ、池袋とか新宿だったら全然プリキュアいますし、ね、半々ぐらいの時ありますし、
うんうん、 うん、次ね、プリキュアも劇場版も、
ちょっと僕、全然夏アニメじゃなかったって。劇場版に備えるみたいな気持ち。
思います。はい、夏アニメね。まあちょっと、全然ちょっと語り尽くせないことはありますけども、また、今ね、前回と今回語った以外にも、こう、ノートにもちょっと書いてあるのいくつかあるけどね、いろいろありますんでね、そこ、またね、このラジオもよさの方でもまた別でハマったのあったら、ね、お話ししようかなと思います。はい、さて、ここで告知でございます。よしこですけども、まもなくですね、8月4日土曜日の夜、7時から、日本橋社会教育会館、これは人形町が近いですね、でですね、オタク落語会もよせ、ゲストは井上和彦さん、2回目の登場でございます。本当あと3日後ですね。まだ多分席あると思いますんで、よろしくお願いいたします。そして8月26日のこちら日曜日の夜ですね。こちらが野方区民ホールで、ゲストが原由美さんでございます。8月なんと催せが2本立てでございますんで、ぜひよろしくお願いいたします。他に何かありますか？
大丈夫
か？はい。まあこんな感じでお送りしましたラジオ催せ。各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもよせのメッセージは radiomoyose@gmail.com ラジオもよせ @gmail.com です。
あ、これさ、ちょっと告知1個漏れてました。すいません。せっかくなんで、コミケ出ます、コミケ。コミケ、落語祭で出ます。東4ホール 2-23A。東4ホール
2-23A。11日ですね。
はい。11日2日目でございます。東4ホール 2-23A。2じゃないよ、これ。ゆ。2なわけない。東4ホール、ゆ。カタカナのゆ。ゆの 23A。わからない人にはわからないと思いますし、わかる人にはこれだけでわかると思いますんで、そこにおりますんで、よろしくお願いいたします。そういうわけでございまして、ラジオも寄せパーソナリティの春風亭よしこと、
よしこガールズ1号のソンと、
よしこガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も
聞いてね。